はじめに出エジプト記の28章ですね、お開きいただければ幸いです。出エジプト記の28章、創世記の次ですね。お開きいただいたら、今日のレジュメの間にですね、小さな紙切れと言っていいんでしょうか、このようなものが入っていますので確認をいただきたいと思います。ありましたか。それではお祈りして始めたいと思います。父なる神様、今日もこのようにして私たちに御言葉を与えてくださり、心から感謝いたします。生きた御言葉であるイエスキリストを思い、またこのように記された御言葉、この学びをすることを私たちの特権として与えられ感謝です。神様、どうぞ一人一人の心をあなたが備えてくださり、またうちなる霊の働きによりまして、この御言葉が本当に生きたものとして私たちのうちに蓄えられますようにと、お一人お一人をお守りください。しばらくの時を見てに委ね、イエスキリストの尊いお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。今日は旧約聖書のですね、9月の2日にさせていただきましたメッセージのパート2ということで、旧約に見る神の救いのご計画、出エジプト記からですね、イエス・キリスト大祭司ということで私たちは学んでいきたいと思っております。旧約聖書と新約聖書は密接な関係があります。あまり私たちは旧約聖書を読む機会が少ないかと思いますが、聖書を輪読されている方にとってはですね、旧約と新約をまんべんなくお読みになる。おそらく旧約を2章読んだら新約を1章ですね。そうするとだいたい1年以内には読み終わると、まあ、こういうふうなですね計算になるかと思うんですが、旧約聖書あって私たちは新約聖書に書かれていることがよく理解できる、新約聖書を見て旧約聖書に書かれていることがよく理解できる、このような関係にある一冊の書物であります、聖書は。ですから今日もまた旧約を通して新約聖書に教えられていることをですね、学んでいきたいと思うのであります。皆さんのお手元のレジュメ、ローマ書のですね、1章それから15章2箇所書いてありますけれども、そのうちのですね、ローマ書の15章の4節を意味します。昔書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれたのです。それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためなのです。前回のお話の時にもこの1章と15章は書かせていただきました。昔書かれたもの、旧約聖書、すべて私たちを教えるために書かれたとはっきりと記されています。それは目的です。聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためなのです。私たちに希望を与えるために書かれたんだというわけですね。そしてヨハネの福音書の14章の6節にはこのように記されているのであります。ヨハネ14の6、イエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。私が道だ、真理だ、命だとイエス様はおっしゃったんですね。私を通してでなければ父の身元に、神様のもとに誰一人来ることはできないとおっしゃいました。イエス様が真理だ、また書かれた御言葉も真理であります。そしてこの二つの旧新約を通してですね、私たちはイエス・キリストがいかなるお方であるかということを今日学んでいくということですね。前回お話をさせていただいたとき、私たちは神様がイスラエルの民に対してですね、ご自分が民と会われるその場所、特別な 建造物をですね作るようにと命じられたのであります。出エジプトの25章でした。神様は本当に事細かに材料はこのようなものを、そして作る数量はこれだけ、そして寸法はこれだけ、でも本当に細かいところまで指示されて、私の言う通りにそれを作れとおっしゃったんですね。イスラエルの民はそれに従ってそれぞれ命名にですね自分の持っているものを神様の前に持ってきて材料として捧げ、そして神様がおっしゃった幕屋ができたんですね。神様と民とが会う場所であります。そしてその幕屋の中に聖所と至聖所が作られたんですね。ご記憶にある通り、聖所と至聖所の間には幕が張られてありましたね。それは人々が簡単に入ることのできないためでありました。幕屋の入り口は一つ、至聖所の入り口も一つ、その一つの入り口から入っていかなければ道はない。私を通ってでなければ父のもとに行くことはできないとおっしゃったイエス様を、私たちはそこで思い起こすことができたのであります。その隔ての幕はイエス・キリストが十字架にかかって息を引き取られる、その時にイエス様はですねおっしゃいましたね。すべてが完了した。神様によって計画された救いの道、それがすべて完了した。イエス様が十字架にかかられることによって完全なですね、神の子羊であるイエス・キリストが生贄として捧げられることによって完了した。そしてその時上から下までですね、その幕は真っ二つに裂けたと聖書は教えているのであります。これが前回までの私たちの学びでありました。このようにですね、一つの型というものがあるわけですが、このように場所が整えられたその後にですね、神様は次に人をお選びになるんですね。出エジプト記の28章の一節、あなたはイスラエル人の中からあなたの兄弟アロンとその子、すなわちアロンとその子のナダブとアビフ、エルアザルとイタマルをあなたのそばに近づけ、祭司として私に仕えさせよう。アロンと4人の息子をですね、私に仕えさせようと、このように特別な働きをですね、任命された働き人を任命されたのであります。一番の祭司任命についての神のご命令というところであります。彼らを性別し、特別な働きに。彼らはイスラエルの民を代表して、そして神様に仕えるものでありました。神様に奉仕する権威をですね、この祭司たちに与えられたのであります。そして祭壇、先ほどできたですね幕屋、そこでの働きにですね奉仕するように。もちろんそれ以外にもレビ人がいましたから、幕屋の移動、その他多くのですね働きがあったことは皆さんご承知のことと思いますね。その中からこの特別な4人をお選びになったということですね。彼らは民と、そして神様との間のですね仲介者、中保者と言われていますね。いわゆる代理人ですね、として立てられたというのであります。次にですね、神様が言われたことは2番目の大祭司のための特別なですね装束を作れと言われたのであります。28章のですね2節からお読みいたしますと、またあなたの兄弟アロンのために栄光と美を表す聖なる装束を作れ。そうですね、栄光と美を表す聖なる装束、それがこれであります。多分栄光と美を表す装束って言葉で聞いても分かりませんよね。これは当時のものでは寸分たがわぬように復元されていると思いますけど、当時のものとはもちろん違いますが、このようなですねものを、装束を大祭司のために作れと言われて、 人々は前のように材料を持ってきて、そして言われた通りに作ったのであります。アロンはこれを着たのですね、大祭司としてね。これがその衣であります。2節から39節まで読んでると時間かかりますから簡単に説明しますと、次のようなものが、作られたとありますね。まずエポデであります。エポデって言葉の意味はですね、着るとか巻くという言葉の意味ですね。金色、青色、紫、黄色のより糸とそれで織った亜麻布で作った、これがそうですね。で、前回幕屋を作った時になかった材料が一つ含まれています。それは何かというと、最初に書かれている金色であります。金色、これは神様の義を象徴しています。青色は天でしたよね。そして紫色は王様が着る高貴なですね、もの、王の栄光を表す。そして黄色はメシアとしての栄光を表す、そのようなことを象徴した。それがこれらの材料と作られたものでありました。エポデ、エポデって聞くとイスラエルの民は大祭司のですね、この装束を思い出すというふうに非常に代表的な言葉だと言われています。次に胸当てを作れと、15節からですね、エポデの上に着用する胸当てを作りなさい。そしてその胸当てにですね、イスラエル民族の名前を刻んだ12の宝石をですね、はめ込むようにと。それはこの大祭司がイスラエル民族12部族を代表するものであるということを表していると言われていますね。そしてこの胸当ての内側にはですね、袋がありまして、そこにですね、ウリムとトンミムという占いの道具を入れるんですね。真意を問うくじと書いてありますが、神様の御心は何か。で、この裁きの胸当てってこう言うんですけど、これはいい悪いを裁くというじゃなくて、神様の御心は何かということを知るための判断、指導のためのものだということですね。ウリムという言葉の意味は光です。そしてトンミムは完全という言葉の意味を持っております。光と完全、その2つのですね、道具、占いの道具を家へ入れて、神様に何か判断を仰ぐとき、大祭司はそのうちの1つを取り出すというんですね。もしもウリムが出たら、これは神様の御心ではない。トンミムが出たら、これは神様の御心だというふうに判断するものでしたね。だからくじなんですね。もちろん大祭司は何が出るかわからない、神様だけがそのようにされるというものであります。これは形もよくわかりませんし、古代に、ずっと続いているものでもありません。いつの頃かですね、早い時期にこのようなものは廃れているというふうに考えられています。次に青服ですけれども、これは青いというのは天を表しているということですから、キリストのご性質を表しているというふうに考えられています。キリストのご性質、裾にはザクロの実と金の鈴を交互につけると。その目的は、その着る大祭司がですね、死なないようにするためだというんですね。神様は義で完全な聖なるお方でありましたから、もしもですね、彼らがその神様の義と聖にそぐわないものであったら、直ちにですね、彼らは死ななければならないということです。人々はそうでしたね。その警告として、この金の鈴、そしてザクロの実をですね、交互につけさせたというのであります。また長服、市松模様のと。市松模様、ちょっと私たちも分かりにくいかと思いますが、白と黒のですね、角、ダンダラのですね、そういった布であります。白黒、白黒、白黒、いわゆるまだら模様ですね、白のね、そういう長服を着るようにと。またかぶり物、ターバンというわけですけれども、これをかぶれというんですね。亜麻布で作った頭巾というふうに言われています。そして額のところに純金の板をつけて、そこには主への聖なるものと記せ、主への聖なるもの、これは私、この大祭司はイスラエルのすべてのですね、捧げ物に関して責任を負いますと、民の代表ですと ということですね。そして神のために自分は特別に選ばれたものであることを象徴しております。また腰に締める帯、これは奉仕とか働きを意味するものであります。ルカの福音書の12章37節にこのように記されています。帰ってきた主人に目を覚ましているところを見られるしもべたちは幸いです。誠にあなた方に告げます、主人の方が帯を締め、そのしもべたちを食卓につかせ、そばにいて給仕をしてくれますというんですね。旅に出ていた主人が帰ってきて、そしてしもべたちを呼ぶわけです。そしてその主人がですね、しもべたちを食卓に着かせて腰に帯を巻いてですね、そしてその食事の準備をしてもてなしをするということが記されているんですね。すなわち奉仕、働きを意味しているというふうに帯はですね言われているわけであります。また肩当て、これはどのようにして作るかって順序も書いていませんけれども、この両肩のところにですねつけるものですね、力の象徴と言われています。肩は力の象徴というんですね。ですからそのようなものが大祭司の衣装としてですね作るように、また作られたのであります。神様はこのようにして大祭司の装束のパーフェクトな完全なデザイナーでしたね。先には幕や聖女、聖女、もう日本で言ったら一級建築士の上を行くスーパー建築士ですね、特別な設計をされる方、人間ではもうできることのない完全なですねことをこのようにしてされたと。なおかつそのようにデザインされただけではなくて、それを作る人をですね選ぶということをされたんですね。それを作るものはどんなものか、35章の10節、出エジプトの35の10にもですね記されていますが、神は単に作れと命じられただけではなく、それを作るものを整えられたのであります。そのものはどんな人かといいますと、感動したもの、そして心から進んでするもの、本当に神様のおっしゃることに素晴らしいと言って感動した、そして喜んだ、そしてそれをですねしたいと心から願ったもの、その人たちを選んだと。ベツァエルとオホリアブという二人の名前が出てくるのであります。彼らに知恵と英知と知識と神の霊を満たされた。知恵、それから英知、素晴らしい知恵、知識、そして神様の霊をですね満たされた。そしてそれだけでなく、人を教える力を授けられたというのであります。彼らリーダーに立てられたんですね。だけどリーダーが自分で全てのことをするんではなくて、それに従って神様の設計に従い、またリーダーに従い、そして整えられた、教えられた人たちがことを行う、そのことを神様はここでご計画されたのであります。神様の素晴らしいですねデザイナーであり、また設計者であるその面をですね私たちは知ることができるというのであります。さて3番目の大祭司の働きでありますが、出エジプト記の30章ですね、10節のところに、アロンは年に一度食材のための罪のための生贄の血によってその角の上で贖いをする、すなわちあなた方はいよいよ年に一度このために贖いをしなければならない、これは主に対して最も聖なるものである。大祭司の働き、まずその名称の由来はヘブル語のコヘンガドルという言葉であります。コヘンガドル、偉大な祭司、祭司の中でも特にですね偉大な存在という意味ですね。だから大祭司というわけですね。その資格は彼が代表する人々を思いやることができる、そのような人であった。 思いやりの心を持っている。そしてレビ人であるアロンの子孫であること、これが人である人間のですね、大祭司の資格、また名前でありました。働きは聖女での奉仕であります。先ほど作られた幕屋での中の聖女、彼らは普通の祭司は聖女しか入れません。大祭司は司聖女に入ることができても聖司祭司はできないんですね。だけどその聖女の中での働きをすることができたというわけですね。また民に律法を教える、神様がモーセを通してですね、イスラエルの民に与えられたその律法の一つ一つがどのようなものであるかということを教える、これが働きの一つであります。そして三つ目は、民のためにウリムとトミムで神の御旨をと、先ほど説明しましたように、神様の御心は何かということを民に代わってですね、その真意を問うという働きをするということであります。レビ記の16章のですね、1節から4節を、皆さんのお手元のレジュメにはありませんので、16章の1節から、レビ記ですね、エジプトの次ですけれども、16章の1節から4節をご覧いただきますと、次のように記されています。アロンの2人の子の死後、すなわち彼らが死の前に近づいてそのために死んで後、主はモーセに告げられた。主はモーセに仰せられた。あなたの兄アロンに告げよ、勝手な時に垂れ幕の内側の聖所に入って、箱の上の贖いの蓋の前に行ってはならない。死ぬことのないためである。私が贖いの蓋の上の霊の雲の中に現れるからである。アロンは次のようにして聖所に入らなければならない。罪のための生贄として若い牡牛、また全勝の生贄としてお羊を携え、聖なる天布の長服を着、天布の桃引きを履き、天布の飾り帯を締め、天布の被り物をかぶらなければならない。これが聖なる装束であって、彼は体に水を浴び、それをつける。アロンが聖所に入るとき、先ほど栄光のその装束をつけてはいけない、ここで言われているんですね。普通の祭司のように天布で作った長服を着るようにと。その前を見ますと、アロンの2人の子の死後って書いてありますね。アロンと4人の子供たちが祭司として任命されたわけでありますけれども、ここを見ると2人の子供たちが死んでいるのがわかります。すなわち彼らが死の前に近づいて、そのために死んだ。死の前に近づいたから死んだ、ような言葉になりますよね。死の前に近づいて、神様のためにですね、働くために召された子供たちでありましたが、モーセは言われるんですね。あなたの兄アロンに告げよ、勝手な時に垂れ幕の内側の聖所に入って、そして箱の上の贖いの蓋の前に行ってはならない。勝手な時に、だから多分この二人の子供たちは勝手な時に行ったんですね、自分勝手な時にね、ということが見られるのであります。そして贖いの蓋、半年前に学びましたからもう忘れかもしれませんが、司聖所の中に契約の箱、証しの箱というのがありまして、その上に贖いの蓋というのがかぶせられていましたね。両側にケルビムがそれを守っていまして、大祭司がこの司聖所に入った時、神様がその贖いの蓋の上に現れ、臨在されるという、その贖いの蓋ですね。その贖いの蓋の前に行ってはならない、こう言われたんですね。私は贖いの蓋の上の雲の中に現れる、そうおっしゃった。アロンの二人は、この二人は一体どうしてそのようになったか、同じレビ記の十章の一節二節。さて、アロンの子ナダブとアビフは おのおの自分の火皿を取り、その中に火を入れ、その上に香を盛り、主が彼らに命じなかった異なった火を主の前に捧げた。すると主の前から火が出て彼らを焼き尽くし、彼らは主の前で死んだと書いてありますね。お分かりいただきましたでしょうか。自分の火皿を取り、自分のおのおの自分の火皿を取り、その中に甘さえ火を入れて、そしてその上に香を盛り、主が彼らに命じなかった異なった火を捧げたから、彼らは焼き尽くされたんです。神様によってね、神様の怒りの炎によって、彼らは神様の義と正をですね、怪我したんですね。そのゆえにこの二人の子供たちは命を絶たれたというのであります。だから神様はおっしゃったんですね、勝手な時に入ってはいけない、ただし年に一度だけですね、聖所に入ってもよろしい、ただしそれも大祭司だけがと言われたんですね。非常に厳密なルールがそこに設定されたわけであります。ヘブルの手紙の9章6と7、プリントに印刷してますけれども、ヘブルの9章6と7、さてこれらのものが異常のように整えられた上で、前の幕屋には祭司たちがいつも入って礼拝を行うのですが、第二の幕屋には大祭司だけが、第二の幕屋って施政所のことですね、大祭司だけが年に一度だけ入ります。その時血を携えずに入れるようなことはありません。その血は自分のために、また民が知らずに犯した罪のために捧げるものです。年に一度、そして大祭司が、しかしですね、先ほども言いましたように、大祭司はあの栄光の装束を着て入ることはできなかった。彼らは確かにですね、神様からその装束をいただきましたけれども、それは人々から見たとき神様の栄光を示すためのものでありましたが、神様の前にですね、向かって立つとき、その衣装はですね、神様に自分の栄光を表すためのものではなかったんですね。だからその服を着替えて、そして白いですね、余るので作った長服を着るということを言ったんですね。へりくだり、謙遜であります。なおかつ自分のために捧げ物をしないといけない、生贄をですね、ほふらなければいけない、人々のためだけじゃない、人々もそうです、知らないで犯した罪ですのためですね、知ってて犯した罪については神様はそれらの民をですね、裁かれて、先ほどのアロンの子供たちのようです、すぐにその命が絶たれるという非常に厳しい状況にですね、イスラエルの民は置かれていたのであります。年に一度食材の日があると、前回の時にもお話ししました。7月7月の10日ですね。そして初めてその時に、ね、イスラエルの民がですね、大祭司の取りなしによって自分たちの罪をですね、許していただくことができるというのであります。出エジプトの19の、出エジプトに戻っていただいてですね、忙しいですけれども、19章の5節と6節に、もし今もしあなた方が誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって私の宝となる。今全世界は私のものであるから、あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエル人にあなたモーセのですね、語るべき言葉であると神様はおっしゃったんですね。私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、これが旧約の時代におけるイスラエルの民に対してなされた神様の契約であります。そうしたらあなた方は祭司の王国、聖なる国民となるよ。祭司の王国というのは国民のすべてが祭司という意味ですね。だからイスラエル民族一人一人が祭司となって神様に仕える、そのような王国を形成する。だからイスラエルの民は私にとって宝物だと神様はおっしゃったのであります。 これがイスラエル民族のですね、一つの選びの民と言われるゆえんであります。さて、新約聖書で私たちはどのようなことをですね、学ぶことができるのか。ヘブル人の手紙には多くのですね、大祭司という言葉が出てくるのであります。10章のヘブル人の手紙の10章の1から4ですね、これはプリントしてありませんので申し訳ありませんが、開いていただけたらと思います。ヘブル人の手紙の10章の1から4ですね。立法には後に来る素晴らしいものに影はあってもその実物はないのですから。立法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づいてくる人々を完全にすることができないのです。もしそれができたのであったら、礼拝する人は一度清められたものとしてもはや罪を意識しなかったはずであり、したがって捧げ物をすることはやんだはずです。ところがかえってこれらの捧げ物によって罪が年ごとに思い出されるのです。お牛とヤギの血は罪を除くことはできません。神様の宝物として選ばれた聖なる祭司としてですね、祭司としてイスラエルの民はですね、そのように言われましたけれども、実のところですね、年ごとに彼らはその罪をですね、神様によって許していただく必要があったのであります。でもそれは影であって実物ではないと聖書が言ってますね。後に来る素晴らしいものというのが実物なんですね。ただその行為はただただですね、その自分の罪をですね、起こさせるものであった。罪を取り除くことはできないと書いてありますね。なぜならその彼らの捧げ物もですね、ただ罪を覆うだけですから、完全に罪がですね、記憶されたわけではないということですね。もし彼らが完全にもう自分は清いものだと思っていたら、次に捧げ物を持っていく必要はなかったんですけれども、彼らは日ごとに、そして年ごとにですね、犠牲の動物を連れて行って鳥なしをですね、祭司なり大祭司にしていただく必要があった。またそのことを彼らずっと思っていたわけですね。自分たちの罪を思い起こさせるためのものであったと、このヘブルのですね、10章のところでは私たちに教えているわけですね。大祭司の働き、私たちはこれから見ていくわけでありますけれども、まずですね、イエス・キリストがどのようなお方かということをヘブルの手紙は教えるのであります。まずですね、イエス・キリストはアロンのような大祭司である。ヘブル人への手紙の5章の4節、また誰でもこの名誉は自分で得るものではなく、アロンのように神に召されて受けるのです。ここで気をつけていただきたいのは、アロンのようにと書いてありますね。アロンに似ているけれどもアロンではないということですね。アロンのような大祭司として神に召されているというんですね。先ほども読みましたように、アロンは大祭司であっても聖なる装束をですね、着て、あの栄光の装束で神様の前に立つことはですね、捧げ物を捧げるときはできなかったのであります。なおかつ聖所に入る前には水でですね、自分の体を洗わなければいけなかった。それは彼がですね、罪があるからでした。自分のために犠牲の動物が必要であったというわけですね。だからアロンのようなとここに記されているのは、アロンと同じではないということですね。次にメルキゼデクの位に等しいと記されています。 B ですね、ヘブル人への手紙の5章のところからですね、5章の8節からですね、キリストは御子であられるのにお受けになった多くの苦しみによって従順を学び完全なものとされ、 彼に従うすべての人々に対して常しえの救いを与えるものとなり、このように記されていますね。10節には、神によってメルキゼデクの位に等しいようなではなくて、等しい、同じ大祭司と唱えられたのですと教えられるのであります。キリストは御子であられるのに、そうでしたね、神様でした。神様の一人子でしたけれども、神であることを固執されずに、そして人の体を取ってこの地上にですね来てくださった。死に至るまで従順であったと私たちは見るのであります。新約聖書ではそのように教えられていますね。多くの受けられた苦しみによって従順を学ばれた。イエス・キリストは苦しみを通して従順を学ばれた。イエス・キリストの苦しみ、イエス様は神様だから苦しみなんか合うはずがないし、また苦しまれたって平気じゃないのと私たちは思いがちなんですが、決してそうではないということは御言葉に記されている通りであります。イエス様はこの地上にあってですね、そして公の生涯を送られた時、多くの苦しみを受けられましたよね。迫害がありました。ご自分が神であるのに、神であると言ったがためにですね、祭司長や律法学者たちの陰謀によって神をですね馬鹿にする、神を神としない、そのようなものだということでですね、その命を狙われたのであります。鞭を打たれたこともありましたね。私たちが味わうすべての苦しみ以上のですね苦しみをイエス・キリストは遭われたということです。これが多くの苦しみによって十字を学ばれたというんですね。イエス様は不従順だったという意味では決してありません。イエス様は神様のですね父なる御心に従ってこの地上ですべてのですね行いをされたんですね。父が命じられたこと、それをこなる神である私が行う、また私を見たのは父を見たのだとおっしゃったですよね。イエス・キリストを見たら神様がどのようなお方であるかということをあなた方は知ることができると、そういうふうにおっしゃったお方であります。そして彼に従う、このイエス・キリストに従うすべての人々に対して常しえの救い、永遠の救いを与えるものとなった。だからメルキゼデクの位に等しい祭司に神によってされたというんですね。メルキゼデク、ヘブル書の7章の1節から3節にですね、どのような人物であったかということが記されているのであります。ヘブルの7の1から3ですね。このメルキゼデクはサレムの王で優れて高い神の祭司でしたが、アブラハムが王たちを打ち破って帰るのを出迎えて祝福しました。またアブラハムは彼にすべての戦利品の10分の1を分けました。まず彼はその名を訳すと義の王であり、次にサレムの王、すなわち平和の王です。父もなく母もなく系図もなく、その生涯の始めもなく、命の終わりもなく、神の子に似たものとされ、いつまでも祭司としてとどまっています。永遠の祭司、神の子に似たものとされ、神の子に似たものということは神の子が実在するということですよね。それに似たものとメルキゼデクは人間でしたけれどもされたということを言っているのであります。名前の意味は義の王、そして平和の王、サレム、平和という意味ですね、シャロームと言いますが、エルサレムは神の平安でしたよね。このサレムであります。そして平和で義なる方、私たちはイザヤ書の9章の6節7節からこのお方を思い起こすことができるのであります。レジュメに印刷してありますが、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、次に平和の君と呼ばれる、その主権は増し加わり、 その平和は限りなくダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げるというんですね。ダビデの王座についてイエス・キリストはダビデの子孫ですよね。その血筋にあるものであります。このようにしてイザヤはやがて来たるべき方がですね、このような方として来られるということを予言したんですね。父も母もない、死も生もですね、死もない、命もない、人間ですから当然あります。聖書はこのような表現をしていますね。それは聖書に記されていない。このメルキゼデクが出てくるのは創世記の14章のところですね。そこでメルキゼデクが初めてアブラハムと会うんですけど、何があったかというと、ヨルダン川の東に4人の連合軍がありまして、そこからですね、この連合軍がカナンの地の5人の王の連合軍のところに戦いを仕掛けてくるわけですね。そして4人が勝つんです。そして全てのものを奪い去ってですね、彼らは戦利品として持ち去るわけですね。ご承知のようにアブラハムの甥のロトはそのうちの一つソドムにいたんですね。ソドムの王も負けました。その中の一人でしたね。ロトはこの連合軍に連れられてですね、そして捕虜として連れ去られるわけですね。それを聞いたアブラハムが取り返しに行くわけですね。そして戦いを仕掛けて彼らを取り戻すわけですね。ロトを連れ帰り、そして奪われた財産をすべて持ち帰ってくると。それを見たこのメルキゼデクがですね、パンとブドウ酒を持ってアブラハムを祝福するんですね。アブラハムは財産の10分の1を捧げた。よく聞かれますけど、献金どれぐらいしたらいいですか。ある人は10分の1、いやいや今は新約の時代だから10分の1以上だよって、あれは旧約の話だよ。献金の時に私たちは御言葉をですねから教えられたことは、各自が決められた通りにしなさいと、強いられてでなく惜しむ心でなく喜んでするということでしたが、この10分の1の持つ意味は、私は今あなたに10分の1を捧げしますけれど、残りの10分の9もすべてあなたのものですということを意味しているわけですね。すなわちアブラハムは王である祭司であるメルキゼデクに、私はあなたのですね、臣下ですと、家来ですと、だからすべてはあなたのものですという、その標準の意を示したわけですね。これがアブラハムがですね、メルキゼデクに対して取った行為でありました。イエス・キリストはこのアブラハムの位に等しい大祭司としてここにですね、記されているということですね。メルキゼデクは人間でしたけれども、イエス・キリストは人となってこられた神であります。そのことをここで教えられるわけですね。メルキゼデクの位に等しい大祭司イエス・キリストということですね。彼の働きはいかなるものか、 C をご覧いただきますと、その働きを書かせていただいています。まず憐れみ深い忠実な大祭司、ヘブルの2章の17、18にですね、そのように記されています。憐れみ深いなおかつ忠実な大祭司、そういうわけで神のことについて憐れみ深い忠実な大祭司となるため、主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のためになだめがなされるためなのです。主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるというわけですね。ご自身が試みを受けて苦しまれたので 同じ苦しみを受けているその兄弟たちのためにですね、助けることができる。私たちはイエス・キリストが神の子であるにもかかわらず、多くの苦しみを受けてですね、そのご生涯を終えられたことをよく知っております。ある時はですね、その命の危機にさらされ、ある時は鞭打たれ、また十字架におきましてもですね、私たちの罪のためにですね、身代わりとなって死ななければならなかった。イエス様は自ら進んで十字架にかかられたのですけれども、なおかつそのような中にあってもですね、イエス様はおっしゃいましたよね、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。イエス様は神様の子供なのに神様に文句を言うんですか。決してそのようなことはありませんね。イエス様は全く罪のない方でありましたが、たとえ私たちの身代わりとはいえ、その罪を負ってですね、お死にになるということについては本当に苦しまれたということを私たちは見るんですね。言われない罪であります。皆さんもありません？私たち、そんな、私はそんなことを言ったことがないのに、したことがないのに、誰かがこんなことを言って全く違うように取ってですね、私に悪口言ってるとかね、いうことがあるかもしれないですね。イエス様はそうでしたね。私たちは不完全な人間です。たとえ救われていても罪が全くですね 100% クリーンにされたわけではないですよね。なぜなら私たちは神様を信じていても罪を犯します。それはしてはいけないと言われる罪かもしれない、あるいは私たちの心をですね、私たちクリスチャンとしてはこうあるべきではあるのにできないという思いかもしれないですよね。毎週毎週講談から語られる御言葉は私たちの心を刺しますよね。まさに御言葉は剣ですよね。なぜなら私たちはできないからです。御言葉が言われていることを 100% 守れたら、私たちは胸を張って神様の前に立つことができる。でも大祭司のアロンにしてそれは無理だったんですね。そんな人は、人間はいないということを教えられるのであります。アロンであってもその子もそうでしたね。間違いを犯した。大きな問題点は、アロンの子供たちは神様がしてはいけないということをした。これ大事なことですね。私たちの罪は、もちろんクリスチャンは罪を犯します。してはいけないということをしてしまうこともありますね。傲慢な罪にあることもあります。人を裁くこともあります。あの人より私の方が上だとか、あるいは自分を裁くこともありますよね。私は 100% 神様の前に忠実であるべきだ、でもできない。当たり前です。自分の力でできるということは聖書は教えていないですね。そのために、私たちを助けるために聖霊のですね、内住があるということですね。イエス様は自らそのようなお苦しみを経験された。だからそのような苦しみを知っておられるからこそ、イエス様のところへ来てですね、取りなしをしていただく大祭司であるということですね。先ほど、この人を見よって賛美したではありませんか。この人、イエス・キリストを見よ。私たちの信仰はキリスト教を信じることではなくて、イエス・キリストご自身を信じることにあるんですね。このイエス・キリストがどのようなお方であるかということを信じるということは大事なことですね。憐れみ深い、そして死に至るまで忠実な大祭司でありました。また彼はですね、偉大な大祭司である神の子イエスと、そうですよね、あの神の子のようなとメルキゼデクはそうです。神の子のようなとメルキゼデクは、でもイエス・キリストは神の子である大祭司ですから、全く違うということですね。そして永遠に祭司であると、そうです。アロンは亡くなります。そうするとその後をですね、子供4人のうちの残された2人のうちの1人が後を継いで、 また後ついてる、こういうふうに、だから系図があるんですね。イエス・キリストには系図がありませんから、永遠にということは始めも終わりもない内在史ということであります。同じヘブンの7の21にはですね、開かなくて結構ですけれども、あなたは常しえに大祭司であると、常しえに祭司であるというふうに記されているのであります。そしてまた天よりも高くされた、天よりも高くされた大祭司であるとも7章の26節にですね記されています。またこのように清く悪も汚れもなく罪人から離れ、また天よりも高くされた大祭司、私たちにとってまさに必要な方です。このイエス・キリストがおられるから私たちは罪深いですね、そのような信仰生活、自ら望むものではなくてもですね、許されるということですね、許していただくことができると。大祭司であるイエス・キリストがすでに私たちのその罪を背負って十字架にかかって死んでくださった、だから全てが完了したのではないでしょうか。天におられる大能者の右の御座につかれ、そして7番目では永遠の贖いを成し遂げられたというんですね。永遠の贖いを成し遂げられた、これちょっと大事なところなんで、7章のですね10節から、ヘブルの7章10節からですね、この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられた、これにより私たちは聖なるものとされているのです。またすべて祭司は毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げますが、それは決して罪を除き去ることができません。しかしキリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げて後神の右の座につきとありますね。ただ一度だけご自身を捧げられたというんですね。完全な生贄がイエス・キリストでした。なぜならバプテスマのヨハネが言ったように、神の子羊そのものだからですね。何の傷もシミもない生贄がイエス・キリストであった。だからそれ以上のですね、生贄を捧げる必要はないと聖書は教えているのであります。人間の祭司の捧げる生贄は決して罪を除き去ることができないと書いてある通りですね。2番目のところで、イエス・キリストを信じる者は王である祭司となるというふうに、記しておきましたが、ペテロ第一の手紙2章9節ですね。ペテロ第一の2章の9節、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。選ばれた種族、イスラエル民族はそうでした。私たち先民と言いますけれども、選ばれた民ですね。今私たちは神様によって選ばれた民だから、選ばれた種族、なおかつですね、王である祭司、メルキゼテクのようにですね、王であって祭司だって言うんですね。また聖なる国民、選ばれて選び分かたれた国民だと、イスラエルの民はそうでした。なおかつ神の所有とされた、神様の持ち物となったというんですね。贖い、簡単に言えば代価を払って買い取ることです。イエス・キリストという完全なですね、生贄を代価として払って、そして私たちは神のものとして買い取られた、これが贖いなんですね。これは完全ですよね。繰り返し捧げるようなそのような捧げ物はありませんでした。イエス様だからこそそれが完全なのであります。たった一度だけそのことが行われたということですね。ですからイエス・キリストは完了したとおっしゃったんですね。私たちは霊的イスラエルというふうに言われています。聖なる国民、神様に仕えるものとしてですね、神様の前で働くべきものであります。イスラエルの民はそのようなものでありましたが、古い契約を守ればと言われていましたね。私たちは契約を守ってそのようにされるのではなくて、 ただただイエス・キリストがそのようにですね、私たちの代わりとなって十字架にかかってくださった、ご自身を犠牲として払ってくださったから、神様の恵みによって救われるということですよね。だから選ばれた国民になることができるんですね、聖なる祭司に。まだ救われていない皆さんもおられるかもしれないけれども、私たちが良い行いで神様の前にですね、いい人であったら救われるということは決してありません。私たちはいい人ではありません。罪がない人ではないんですね。どんな方法を講じても私たちは救われません。このイエス・キリストがあなたの、そして私の救い主であると。だからイエス・キリストを信じたら、これは完全に救われるんだということをはっきりとですね、お知りいただければ良いと思うんですね。すでに信じておられる方はこのことを確信されていると思います。人間の力ではない、神様の力によってそのことがされるということを教えられるんですね。さて、そのようにされた私たちの働き、公正書は言っています。こういうわけで、そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。パウロは言うんですね。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。あなた方の霊的な礼拝だ。礼拝はそのようなものだというんです。毎週ここへ皆さん集ってこられるけども、私たちは本当に真剣にですね、この礼拝の時を過ごしているかどうかということを考えなければいけないですよね。そしてそれは、あなた方は闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。御業とは何か、これ複数形になっています。言葉はね、賛美、徳、素晴らしき、素晴らしさ、栄光。あの大祭司のですね、服装は神様の栄光を表すためのものでしたね。私たちは神様の御業をですね、伝える、言葉だけではなく私たちの行いを通して、多くのまだ信じておられない皆さんにですね、イエス・キリストとはどのようなお方か、神様とはどんな方か、神様を信じたら私たちこんなに変えられるんだということを証しするために使わされるんだということは言っているわけですね。あなたクリスチャン？本当？嘘って言われたらですね、私たちはつらいですよね。やっぱりそうだったのって言われたら本当に感謝なことですよね。まあ、本当に私たちも、私自身もそうですけど、気をつけなければいけませんが、そのようなですね、大きな任務を託されているということをですね、覚えてこの1週間も歩んでいただきたいと思います。お祈りいたしましょう。父なる神様、今日御言葉を通してあなたが私たちを素晴らしい救い主のもとへと導いてくださり、あなたさえ私たちが祭司としてあなたに託されたその働きをもう一度思い起こさせてくださったことを心から感謝いたします。どうぞこの1週間、この思いを持ってあなたの御前に歩んでいくことができますように助けてください。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。